第9課11月22日から11月29日約束の相続人希望を抱く囚われ人。11月22日安息日午後、暗唱聖句。希望を抱く囚われ人よ、砦に帰れ。今日もまた私は告げる。私は2倍にしてあなたに報いる。ゼカリヤ書 9-12 新共同訳。望みを抱く囚われ人よ、あなたの城に帰れ。私は今日もなお告げて言う。必ず倍してあなたを元に返すことを。ゼカリヤ書 9-12 口語訳。今週の聖句。創世記 3-17 から24、申命記 6-3、ヨシュア記 13-1 から7、ヘブライ 12-28、レビ記 25-1 から5、25-8 から13、エゼキエル書 37-14、37-25、今週のテーマ、ヨシュア記13章から21章には、イスラエルの各部族に割り当てられた土地の区分を示す地理的境界表の長いリストが含まれています。現代の読者にとって、これらのリストは無関係に思えるかもしれませんが、それは約束の地に関する神学的理解に基づいており、今日の私たちにとって重要な意味を持ちます。これらの具体的なリストを通して、神はイスラエルの人々に、その土地が夢ではないことを教えたいと望まれたのです。約束の地は非常に具体的かつ測定可能な形で彼らに約束されたものでした。しかし、彼らはその約束に基づいて行動することによって、約束を現実のものとする必要がありました。つまり、確かに神は私業として土地を彼らに与えるつもりでした。それは賜物であり、神が彼らの先祖に約束されたことを成就するものでした。見よ、私はあなたたちにこの土地を与える。あなたたちは言って、主が先祖アブラハム、イサク、ヤコブに、彼らとその子孫に与えると誓われた土地を取りなさい。申命記 1-8。しかし同時に、彼らにも果たすべき役割があったのです。今週は、約束の地に関連するいくつかの神学的な概念と、イエスのうちに見出されるすべての約束を自らのものとする人々にとってのそれらの霊的な意味について見ていきます。11月23日日曜日、エデンとカナン。問1、創世記 2-15、3-17から24を読んでください。最初の人間の夫婦が罪に落ちた結果、彼らの生活空間はどうなりましたか？天地創造の際に、神は豊かさと美しさを具現化した完璧な環境の中にアダムとエバを置かれました。最初の人間の夫婦は、肉体的な必要をすべて満たすことのできる素晴らしい生活空間の中で創造主と出会ったのです。神が語られる言葉に加えて、エデンの園はアダムとエバが神のご品性と神が彼らに意図された人生について重要な洞察を得る学習センターとしての役割を果たしました。それゆえ彼らが創造主との信頼関係を壊したとき、彼らとエデンの園との関係も変わり、その関係が壊れたことの印として、彼らは園を去らなければなりませんでした。 彼らは神から与えられた領土を失ったのです。このようにしてエデンの園は豊かな生活の象徴となり、私たちは約束の地という主題の中にそのモチーフを再発見することになります。問2、族長たちは土地の約束をどのように認識していましたか？創世記 13-14-15、26-3、26-24、28-13-3。私たちアドベンチストにとって約束の相続人として生きるとはどういうことだと思いますか？ヘブライ 6-11-15。神が示された土地にアブラハムが入ったとき、信仰によってその土地は彼と彼の子孫にとって約束の地となり、400年間約束の地であり続けました。族長たちはその土地を実際に所有していたわけではなく、相続財産として子孫に与えられるような形で持っていたわけではありませんでした。むしろ、エデンの園が神のものであったように、その土地も神のものでした。アダムとエバがエデンの園を得るために何もしなかったように、イスラエルもその土地を得るに値する貢献を何もしていませんでした。約束の地は神の主導による賜物でした。イスラエルにはその土地を所有する当然の権利も資格もなかったのです。申命記 9-4-6。それはただ神の恵みによるものでした。族長たちは約束が成就するまでその約束の相続人でした。キリストに従う者である私たちはさらに勝った約束を受け継いでいます。ヘブライ8-6。その約束は私たちが信仰と忍耐とによって約束されたものを受け継ぐ人たちを見習うもの、ヘブライ6-12になることで成就するのです。11月24日月曜日、賜物としての土地。問3、出エジプト記 3-8、レビ記 20-22、25-23、民数記 13-27、申命記 4-1、4-25-26、6-3、詩編 24-1 を読んでください。神とイスラエルと約束の地との間にはどんな特別な関係がありましたか？ごく基本的なレベルにおいて、土地は民に物理的なアイデンティティを与えます。特定の場所に定住することによって、民の職業と生活様式も決定されます。奴隷は根なし草のように、どこにも属していませんでした。彼らの労働の成果を享受するのは他の誰かでした。土地を持つことは自由を意味しました。選ばれた人々のアイデンティティはその土地に住むことと強く結びついていたのです。神とイスラエルと土地との間には特別な関係がありました。イスラエルが神から土地を受け取ったのは賜物としてであって、不可侵の権利としてではありませんでした。選ばれた民は、ヤハウェと契約関係にあり、契約の戒めを守る限り、その土地を所有することができたのです。言い換えれば、神の祝福がなければ、土地とその祝福を得ることはできませんでした。同時に、イスラエルが神をよりよく理解するためのレンズをこの土地が提供してくれたことも事実です。この土地に住むことは誠実で約束を守り信頼できる神を常に思い起こさせたでしょう。 彼らの存在の源であり、基盤である神の主導なしには、土地もイスラエルも存在しなかったのです。イスラエルの人々がエジプトにいた間、ナイル川と灌漑設備、そして過酷な労働によって、彼らが生存するのに必要な作物はもたらされました。しかし、カナンは違いました。収穫の豊かさは雨に依存しており、天候を制御できるお方は神だけでした。それゆえ、この土地はイスラエルに、彼らが絶えず神に依存していることを思い起こさせました。たとえイスラエルが、ヤハウェからの賜物として、この土地を受け取ったとしても、究極的には神ご自身が所有者であり続けました。全地の真の所有者であるヤハウェ、詩編 24-1 は、イスラエルにこの土地を与える権利も取り上げる権利も持っておられます。神が土地の所有者であられるなら、イスラエルの人々、ひいてはすべての人間は、よそ者であり、希隆者であり、現代の言葉で言えば、私たちは皆、神の土地、地球に長期滞在する客なのです。ペトロ1、2-11と、ヘブライ11-9から13を踏まえて、神ご自身が設計者であり、建設者であられる都を待ち望みながら、よそ者や希隆者として生きることは、あなた個人にとってどんな意味がありますか？11月25日火曜日、土地の課題。問い4。ヨシュア記13-1-7を読んでください。カナンの地は神からの賜物でしたが、それを所有することにどんな課題が伴いましたか？イスラエルの人々が何世紀にもわたって奴隷として暮らしていたという事実を考えると、彼らの軍事力はこの土地を征服するには不十分でした。奴隷としての彼らの主人であったエジプト人でさえ、よく訓練され、装備の整った軍隊を持ちながらも、その土地を永久に占領することはできなかったのです。エジプト人がカナンを完全に征服できなかったのは、城壁に囲まれた都市が難攻不落だったからでした。今や元奴隷だった民が、かつての主人も征服できなかった土地を征服するように命じられているのです。彼らがその土地を所有することになるとしたら、それは彼ら自身の努力によるものではなく、神の恵みのみによるのでした。ヨシュア記13章から21章は、イスラエルの各部族への土地の分割を扱っています。この割り当ては、すでに分配された場所だけでなく、その領土内でまだ占領しなければならない場所もイスラエルに告げています。イスラエルの人々は、神が修行として彼らに与えてくださった土地に安心して住むことができます。彼らは神の所有権のもとにある土地の正当かつ合法的な借地人です。しかし、神が主導されることには人間の応答が伴わなければなりません。この書の前半は、神がカナン人を追放することによって、いかにその土地を与えられたのかを示し、後半はイスラエルがいかにしてその土地に住み着き、占領したのかを報告しています。この征服の複雑さは、私たちの救いの力学を説明しています。イスラエルと同様、私たちは救いを得るために何もできません。エフェソ2-8-9救いは賜物であり、そのことは約束の地が神との契約関係に基づいてイスラエルに与えられた神からの賜物であったのと同様です。それは彼らの功績に基づくものでは全くありませんでした。申命記 9-5-3章。しかし、イスラエルの人々が神の賜物を享受するには、その土地に住むことに伴うあらゆる責任を引き受けなければなりませんでした。それは、私たちが神の王国の市民になるための条件に愛をもって従うことで、聖化の過程を経なければならないのと同様です。同じことではありませんが、彼らが恵みによって土地を与えられたことと、私たちが恵みによって救いを与えられたことはよく似ています。私たちは素晴らしい賜物を与えられていますが、注意しなければ失ってしまう可能性があるのです。11月26日水曜日、ヨベル。その土地は神の民であるイスラエルの存在にとって非常に重要なものであったため、土地全体をまとめて分配することはできませんでした。土地が少数の有力者たちの所有物となるのを防ぐために、部族、氏族、家族ごとに分割される必要がありました。民数記34-13-18。問5、レビ記25-1-5、25-8-13を読んでください。安息年とヨベルの年の目的は何でしたか？市民が定期的に土地を失い、ファラオの農奴となっていたエジプトとは対照的に、イスラエルの人々に対する神の目的は、彼らが無期限に権利を奪われないようにすることでした。土地を最初に割り当てられた氏族や家族以外の誰も、その土地を所有することはできませんでした。実際、神の計画によれば、その土地は文字通り決して売却できず、次のヨベルまでの残された年数によって決まる価値に従って貸すことしかできなかったのです。したがって、先祖伝来の土地を売却せざるを得なかった人の親族は、ヨベルの前でも土地を買い戻す義務がありました。レビ記25-25。土地の割り当ては、神の御心を知る窓となります。天におられる私たちの神は、ご自分の子らが恵まれない人たちに寛大であり、7年ごとに彼らの土地が恵まれない人たちを養うことを望んでおられます。安息年は、安息日の戒めの原則をより広範囲に適用したものです。土地の所有者であることは、勤勉を重んじ、奨励するだけでなく、経済的困難に直面している人々への敬意と親切も求められるのです。土地の所有に関する律法は、すべてのイスラエル人に受け継いだり、自ら招いたりした抑圧的状況から解放され、人生を新たに始める機会を与えました。突き詰めると、これが福音の主な目的です。つまり、富める者と貧しい者、雇用者と非雇用者、恵まれた者と恵まれない者という区別を消し去り、私たちが神の恵みを絶対的に必要としていることを認識することで、私たち全員を平等な立場に置くことです。残念ながら、イスラエルは神が定められた基準を守ることを怠り、何世紀も経ってから土地を奪われるという警告は実現しました。歴代志下36-20-21。土地の割り当てと安息日に関するイスラエルの人々の原則は、神の目には私たち全員が平等であることをいかに思い起こさせてくれますか？安息日は大量消費主義の搾取的悪循環に反対する上でいかに役立つでしょうか。11月27日木曜日、回復された土地。問6、 エレミア書24-6、31-16、エゼキエル書11-17、28-25、37-14、37-25を読んでください。イスラエルが約束の地に戻ることに関する神の約束はどのようなものでしたか？それはいかに実現しましたか？バビロン捕囚の間、イスラエルの人々は寝なし草になるという悲しい現実を経験しただけでなく、神との関係が土地の約束によって具体化されたものの、土地を所有とすることを条件としたり、土地を所有することに限定されたりするものではないという約束も経験しました。イスラエルの人々が罪を告白し、悔い改め、心を尽くして主を探し求めたとき、神は再び約束を果たし、回復の印として彼らを彼らの土地に連れ戻してくださいました。つまり、イスラエルの人々がその土地にいなかったときでさえ、神は依然として彼らの神であり続けたのです。しかし、イスラエルが、その土地を永遠に所有するという約束が条件付きであったように、申命記28-63-64、ヨシュア記23-13、23-15、列王記上9-7、列王記下17-23、エレミア書12-10-12、捕囚後にイスラエルをその土地に再定住させ、繁栄させるという約束も条件付きでした。それと同時に、旧約聖書の預言者たちは、将来のダビデの子孫の王がもたらす回復を指摘しており、イザヤ書9-5-6、口語訳では9-6-7、ゼカリア書9-9、9-16。この約束はイエス・キリストの生涯、死、復活において成就しました。このキリストにおいて古代イスラエルに対するすべての約束が成就したのです。新約聖書で約束の地について直接言及されていませんが、神の約束はイエス・キリストにおいて、またイエス・キリストを通して成就したと語られています。コリント2:1-20、ローマ15-8。このようにキリストの光の中で約束の地は再解釈され、神がご自分の忠実な民に今ここで、エフェソ2-6、またこれから先に与えようと計画しておられる霊的祝福の象徴となるのです。約束の地における安息、豊かさ、幸福という神の約束の究極の成就は、罪とその結果から解放された新しい地で起こります。その意味で、クリスチャンである私たちの希望は、キリストが再臨し、天で千年期を過ごした後、新たにされた地上に、永遠の王国を樹立されるというキリストの約束に基づいています。これが約束の地に関するすべての約束の究極の成就となるのです。ヨハネ14-1-3、テトス2-13、黙示録21-1-3を読んでください。これらの聖句には、私たちにとってどんな究極の希望がありますか？イエスの死はなぜこの希望の成就を保証するのですか？11月28日金曜日、さらなる研究。参考資料として各時代の大総統第42章大総統の集結の後半部分、 1927ページから1930ページを読んでください。門を通って都に入るとき、私たちは永遠に救われる。そのとき、私たちは救われたことを、永遠に救われたことを喜ぶことができるのである。しかし、それまでは、使徒の教えに耳を傾け、だから、神の安息に預かる約束がまだ続いているのに、取り残されてしまったと思われるものがあなた方のうちから出ないように気をつけましょう。ヘブライ4-1。カナンについて知り、カナンの歌を歌い、カナンに入れるという見込みを喜んだのに、イスラエルの子らは約束の地のブドウ園やオリーブ畑に入ることができなかった。彼らが約束の地を実際に手に入れることができたのは、占領し、条件に従い、神に対する生きた信仰を働かせ、神の約束を自分たちのものとすることによってのみであった。ユースインストラクター、1898年2月17日号、英文。聖書の中では、救われた者の修行が、ふるさとと呼ばれている。ヘブル 11-14 から16参照。そこでは、天の大牧者イエスが、ご自分の群れを生ける水の源に連れて行ってくださる。命の木は、月ごとにその実を結び、その葉は、万民のために用いられる。水晶のように透き通った川が、永遠に流れ、そのそばには揺れ動く木々が、主にあがなわれた者たちのために備えられた道の上に影を投げている。広々と広がった平野の果てには、美しい丘となって盛り上がり、神の山々が高くそびえ立っている。この平和な平原に、また生ける川のほとりに、久しい年月の間、旅人であり、希留者であった神の民がその住まいを見出すのである。希望への光、1929ページ。各時代の大総統第42章。話し合いのための質問。1。約束の地をヨハネ 10-10 でキリストが弟子たちに約束された豊かな命の象徴として考えてみましょう。豊かな土地に住むことの恵みは、救いの祝福をいかに表していますか？ 2. ある土地の住民であることと、特定のライフスタイルを送ることの間には、どんな関係がありますか？一方は他方に、どんな影響を与えるでしょうか？神の王国の住民であることにはどんな意味があるでしょうか。3. 私たち人間は常に他人の約束に失望し、時には自分自身がした約束にさえ失望することがあります。なぜ神の約束は信頼できるのですか。4. どうすれば現在でも新しい地という約束を現実的かつ具体的な形で私たちの未来の一部にすることができるのでしょうか。話し合いのための質問終わり。第9課を終わります。